も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、ザップ所管と Web3 校というタイトルからは多分なんか何のこっちゃみたいな感じなんでしょうけど、まあ、圧縮するとそういう感じのタイトルになります。で、まあ、最初ちょっと関係ない話なんですけど、この前向きファインダーチャンネル、今もう始めて5年以上経つんですね。そう。で、まあ、このチャンネルは別に何を話してもいいっていうふうに自分で決めていて、なんだろうな、ここで喋って、ると自分自身がこう前向きになれるとか、まあ、前進できるみたいな、そういう勝手にジンクスを何ていうのかな、この重ねているっていうか、まあそういうところもあって、別に特にテーマを絶対これじゃなきゃいけないみたいなわけじゃないですね。だからそれこそ最初の頃はそもそもその内面的な話ですね。自分自身が HSP 気質のことをその部分について、話をしたりだとか、そのなんか生きることとか哲学とか、あとは禅の話とか、あとはまあカメラの話だったりだとか、あとは子育ての話、教育の話とかっていうのが割と多かったんだけど、まあ徐々に僕自身がその NFT とかクリプト、ブロックチェーン、まあ仮想通貨、Web3、まあそういうようなものにすごくこう、ハマっていって、だからまあある時からは割と多分そういう、今言ったような Web3、みたいな話が多分増えてるんですよね。で、僕自身は、そう、僕自身はなんかその何ていうのかな、X アカウントの方で毎日、スペースをやってるんですね、ライブ配信を。でそっちはもうゴリゴリずっともう Web3 の話をずっとしていて、でこっちのスタイフの方はそんなに別に絶対 Web3 の話みたいな風にしてるわけじゃなくって、だからまたそのつながってる方、まあフォロワーさんなんかがまた違うんですよね。で面白いなと思うのは、まあ最近特にWeb3 の話を多分ずっと引き続きしてるんですけど、聞いてくださってる方、まあそれこそいいねをねくださったりとか、する方っていうのが、またその僕自身が普段その X でゴリゴリこう Web3 クリプト NFT っていうような感じのコミュニティにいる方々とこう顔ぶれが違くって、なんかねそれがねすごく面白いなと思って、そうだからそういう意味で言うと、まあここのスタイフ、前向きファインダーチャンネルはなんて言うんでしょうね、またちょっとこう違ったつながりの場所として、まあだからそのお話しする対象っていうのかな、それを少しこうまた別の意識を持って、届けていけたらななんていうような、まあそんな感じのスタンスで話してますっていうちょっと余談でした。でそのザップ所管と Web3 校ということなんですけど、まあザップっていうのはざっくり言うとあれですね、アプリケーションです。まあ、いわゆるその仮想通貨を、購入できるようなアプリケーションで、でそれが新しく出たものがそのザップというものがあって、でこれはどう噛み砕いて説明をしようかなって思うんですけど、どこまでもそのやっぱエンドユーザー、使う人の使いやすさっていうのを追求した上で、今朝ローンチされたリリースされたアプリですね。だから実際に iPhone と Android それぞれのアプリとして使えるんですね。で僕も今朝使ってみたんですけど、なんだろう、いわゆる NFT クリプト、まあ仮想通貨、まあそうだね、そういったもののツールウォレットとかってやっぱりその管理が難しいんですよね。でよく言われるのはその全部自分で自分の資産を管理する。だから例えばその何かミスってしまったとかあとはそのウォレットを管理する上でそのシークレットリカバリーフレーズとかシードフレーズって言われるもの、あとはプライベートキーって言われるものとかっていう、とにかくそういったものをなくしてしまう、もしくはなくすっていうか自分が分かんなくなっちゃった場合ってもうどうにも誰にも復元できないんですよね。例えばそれが銀行だったりだとか、そういういわゆるどこかに管理してもらっているようなものであればね、それこそのパスワード忘れちゃいましたって、言えばなんか調べてくれたりとかね、また教えてくれたりとか、パスワード変更してじゃあもう一度こういうふうにしてっていうふうな救済措置があるじゃないですか、基本的には。だけどまあいわゆるその Web3 の類のものっていうのかな、基本的には、そういう救済措置がないというところがあるわけですよね。っていうことをはじめとして、まあ、ものすごくこう、まあ、難しい、使いやすいわけではないっていうところがハードルとしてあるんですよね。だけどそういったところをなるべくハードルを取っ払って、その要は仮想通貨が購入できるっていう、まあ、そういう、まあ、アプリケーションですね。でまあ厳密に言うとそのじゃあ購入するために、仮想通貨が必要ですとかっていうような、そこもハードルだったと思う、ハードルになると思うし、ともするとその NFT バブルが弾けちゃって、なんか NFT アートっていうものがあんまりなんかこう評価されなかったね、一般に浸透しなかったねって、まあ別にこれで終わったとは僕は個人的には思ってないんですけど、やっぱりちょっと、いわゆるその Web3 っていうのは人々に早すぎたんじゃないかみたいなことがやっぱり界隈ではなんていうか、その雰囲気が蔓延してると。 で、その中でこのザップっていうアプリケーションは、やっぱりそういう、まあ、コアな人たち、ギークな人たち、一部の人たちだけがこう使って熱狂するってことじゃなくて、やっぱりもっともっとその、なんて言えばいいかな、その別に一般ユーザーが、そのリテラシーが低くてとかっていうそういう話じゃないんだけど、まあ、そういう分かりづらさみたいなところを取っ払って、一部の人しか使えないものじゃなくて、誰でも使えるような、そういうものを、ものっていうのは、まあ、それはインフラもそうかもしれない、アプリケーションコンテンツもそうかもしれない、やっぱり分かりやすいものを作っていく必要があるんじゃないかっていうことを、まあ、開発の、まあ、要は、ファウンダーの人、 CEO の人は、まあ、語ってるわけですよね。で、いろいろとそのザップの細かいところをちょっと喋ってもしょうがないので、本来であれば、例えばその仮想通貨が必要になってくる。そしてブロックチェーン上で何かを取引する場合には、ガス代というものがかかってくる。だからそれを準備するっていうところが結局ハードルになっているわけですよね。その新規の人からすると。だけどこのザップというアプリケーションは、そのブロックチェーン上でのその取引にかかる、まあ、ガス代っていうところは全部、プラットフォーム側が持ってくれている。なので、実際には、こちらは何て言うのかな、まあ、例えばクレジットカードとか、その、まあ、Apple Pay で購入ができるんですよね。だから、まあ、紐付けているクレジットカード決済で、購入ができると。もうそれだけ。うん、だから、何て言えばいいのかな。スマホがあって、まあ、その Apple Pay が使える状態の人であれば、もう本当にものの2、3分かかんないかな。2、3分かからずに、いわゆるそういう、仮想通貨、まあ、ここでいうところの、まあ、ちょっとね、まあ、コアなものであるんですけど、トークンが購入できると、まあ、コインが購入できるっていうことですね。そうで、それも結局なんだろう、必要なのはアプリをダウンロードすることと、まあ、Eメールを登録して、そこに届いたパスコードを入力すればもうそれで使い始めれるっていう。で、別にそこに、そのいわゆるトークンとかを購入するための仮想通貨を入金する必要もないっていう、もう直接、クレカで決済できちゃうっていうところに、あ、確かにこれはめちゃくちゃ楽だなって、まあ、僕自身別に、手だれです、経験者です、リテラシーめっちゃ高いですみたいなことを言うつもりは全くないですけど、まあまあ、なんだかんだこの3年半いろいろとそういう、まあ、まさにゴリゴリ Web3 めちゃくちゃ使いづらいウォレットプラットフォーム、これどういうふうにどうやって使うのみたいなものを、まあ、たくさん触れてきたっていうところあるので、まあ、そんな自分からしても、まあ、めっちゃ簡単、超楽、そしてこれは全然そういういわゆるクリプトリテラシーとか、そういうものがない人でも、まあ、全然サクッと使えるようになって、ただまあ扱うものはね、仮想通貨、まあブロックチェーン上のトークンでことになってくるので、もちろんハードルは別の部分で出てくると思うんです。じゃあその辺で、じゃあそうだな、まあじゃあ確定申告に関わる部分のとか、そういう税金のなんちゃらかんちゃらみたいなことは別途必要になってくるから、こう簡単にログインできる、簡単に使えるってことは、それはそれで一方でね、誰でも使えてしまうってことは、なんかそのリスクみたいなものも出てくるかなっていうのはちょっと思うんだけど、でもとにかくやっぱ参入障壁を下げていくっていうことを、まあ、このザップというアプリケーションは、そこを目指していて。で、まあ、その中でまあ最後まとめですけど、じゃあ Web3 って結局僕ら人類には早すぎたんじゃないかっていうことが最近つくつく僕自身も感じるし、なんだろうな。言ってしまえば、その、あ、わかんない。ちょっと例えがどうかわかんないけど、なんだろうね。じゃあ、もうみんなオートマ車に慣れているのに、いや、わざわざやっぱり車を運転するということは、なんかこの車の構造を理解して、そして誰からも、あ、まあ、ちょっと違うな。なんかわざわざその、まあ、だからオートマ車に慣れている人たちに、わざわざマニュアル車を運転するメリットって、ほぼないじゃないですか。だって、めんどくさいでしょ。僕もマニュアル車、もともとマニュアル車でしたけど、もうオートマ車になってから、別にわざわざマニュアル車乗りたいとは思わないっていう、まあ本当に運転するのが好きでみたいな人はね、今のマニュアル車なんだろうけど、まあでもマニュアル車の方が、まあそうね、突き詰めていくと燃費はいいかもしれないけど、維持費がどうのこうのみたいな、ちょっと話は Web3 と違うかもしれないけど、つまり僕ら人間っていうのはより便利なものを追いかけてますよね。ってなると、今すでに十分に便利なものがたくさんあるわけだし、で、日本で生活していて、その決済システムなんかも別にそこまで困らないでしょっていう中で、わざわざちょっと使いづらい、ものに触れて何かするっていう、そこに必然性ってあんまりないよねって、結局だからそこの先に、わざわざちょっとこうめんどくさいことをした上で、その先にある Web3 というもの、その管理されていない世界、そして世界中で使える、お金、仮想通貨、あとそこにその、まあ、僕は特に NFT アートが好きだから、そのね、デジタルデータに今までは価値をこう見出せなかった、そこに価値が見出せる 可能性があるみたいな、そういう面白い世界が広がってるんだけど、わざわざ そこにその不便な思いしてまで、マニュアル車を運転してまでそこに行こうとは思わないみたいな、ね、ともすると途中で演奏したらもう誰も責任取ってくれませんみたいなね、なんかそういうのをやっぱり求めるのは一部の人しかいない、やっぱりいないんだろうなっていう、だけどその世界、その先に広がってる世界、価値観っていうものは僕はすごく面白い、価値観、思想、哲学が広がってるなっていうふうに、だから今なお自分自身はそこにね、マニュアル車で向かってるわけですけど、たまに演奏しながらね向かってるわけだけど、もっともっとだからそこを、だからオートマ車でもそういう Web3 の世界、景色を見に行けますよみたいな、そんな感じちょっと最後よくわかんない例えでしたけど、はい、今回は改めてやっぱり Web3 っていうのは人類には早かったのかな、まずは一旦やっぱりそういう、そのやっぱりリーチのしやすさっていうか、そこを追求していくことが今求められているんじゃないかっていうのを、その ZAP というアプリケーション、まあこれ海外のね、方が仕掛けているものなんだけど、まあそれを触れて今朝思ったという、そんな話でした。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。